お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
4月24日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。与党労働党と野党自由党と国民党による保守連合がそれぞれドメスティックバイオレンスと家庭内暴力への対策を発表しました。この問題をめぐっては選挙キャンペーン中に十分な議論がなされていないとして擁護団体から批判が上がっていました。労働党は新たに支配的な束縛コアーシブコントロールの一つとして加害者が被害者の借金を増やすことなどを防ぎ経済的虐待を終わらせることに取り組むとしています。一方の保守連合は9000万オーストラリアドルを投じて警察による情報へのアクセスや共有の権限を強化しテクノロジーの支配的な利用に関する行為を新たに犯罪化することなどを挙げました。自由党のダットン代表はこの問題の解決策には男性に対する行動介入も含まれると述べました。オーストラリアの男性は可能な限り最善のロールモデルであるべきです。自分の子どもたち特に息子に対して模範を示します。職場であれ家庭であれコミュニティのどこであれ暴力の例を周りに示さないよう取り組む必要があります。コミュニティそして国全体においてコンピューターゲームの暴力性や子どもたちがオンラインから急速にどのようなことを吸収しているのかについてもっと広く深く議論がなされるべきだと思います。ダットン代表でした。自由党のダンティアン影の移民相は保守連合が選挙に勝利した場合オーストラリアが発行する人道ビザの数を1万2000件に減らし技能移民の受け入れも減らすことを改めて確認しました。保守連合は永住目的の移民の受け入れを 25% 減らすことを公約に掲げています。自由党のダットン代表は今週現在年間8500件までに制限されている親の呼び寄せビザについて数を減らさないと明言しています。そしてティアン議員は今日現在年間4万500件までに制限されているパートナービザも減らさないと述べました。ティアン影の移民相は ABC に対し移民受け入れの削減目標を達成するため技能移民など永住目的のビザ発行数を18万から13万5000件に減らすと述べました。ただし技能不足が深刻な分野はこの対象から外すとしています。ティアン議員です。配管工や電気技師、建築関係の技術の持つ人たちを受け入れを優先したいと思います。他にも優先する分野はあります。例えばホスピタリティで言えば高齢者介護の分野です。私たちは労働党が作った制度を変えます。この制度では労働組合からの反発が壁となってオーストラリアに来て働くことを難しくしています。オーストラリアに来る人材が皆オーストラリアで必要とされている技術を持ちその分野で働けるように制度を変えていきます。ティアン影の移民相でした。ティアン議員はまた留学生など短期滞在ビザについても10万件減らす方針を示しています。生活コスト高の影響で慈善団体が配る食品を頼る人が急速に増えています。その中には共働きの世帯もあり慈善団体は急増する需要に対応できず多くの人が食品を受け取れないことになっています。オズハーベストのネットワークで無料で食品を提供するプロバイダー数百件を対象に行った調査によると食品が提供できず返された人の数は過去1年間で 54% 増加し食品を求めてきた人の数も 77% 増えました。オズハーベストによると食品の提供を求めてきた人のうち3分の1近くが人生で初めて慈善団体を頼ったと答えており共働きの世帯も多くありました。オーストラリアンカウンシルオブソーシャルサービシズのカッサンドラ・ゴールディング CEO は民放9のトゥデイショーに出演し有力政党はどこも十分な対応をしていないと批判しました。
Food has become a really discretionary item for far too many people. We're still
waiting to see. 食品がある意味贅沢品になってしまった人が多すぎます。驚くのはこれに対して有力政党がまだ何も提示していないことです。最低限のものしか持たない人たちに何ができるのか、有力政党がどのような考えを示すのかをまだ私たちは待っている状況です。ゴールディング CEO でした。ニュースを続けます。労働党は選挙に勝利した場合、12億オーストラリアドルを投じて、クリティカルミネラル、重要鉱物資源の備蓄を開始する方針を示しました。西オーストラリア州の有権者からの支持を得たい背景もあります。クリティカルミネラルは電池や電気自動車、再生可能エネルギーなどに用いられ、オーストラリアはその資源が豊富な国の一つです。連邦政府のマーク・バトラー保健相は、この戦略的な備蓄を通じて同盟国に鉱物資源を供与することで国民のための資金を調達できると述べました。このクリティカルミネラルの備蓄を通じて同盟国にとってオーストラリアはとりわけ重要な供給国となります。これまで日本や韓国などと国の取引とありますので、彼らは信頼できるサプライヤーを求めているでしょう。またアメリカ政府も関心を持つと確信しています。バトラ保健所でした。連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相の選挙区、シドニーのアッシュフィールドにある期日前投票所で、アメリカの選挙スローガン、Make America Great Again と書かれた帽子をかぶった79歳の高齢男性が殴られた事件で、17歳の少年が暴行の罪で起訴されました。この高齢男性は病院に運ばれ重傷を負っているものの、容体は安定していると伝わっています。またこれとは別に、シドニー北西部のマッコーリーパークでも、多くのボランティアに対して攻撃的な振る舞いをした疑いで30歳の男が起訴されています。警察によるとこの男は選挙の看板を倒した後、別の看板を手にし、自由党を支持する私物を着ていた男性に向けて投げつけたとされています。アンザックデーを前に西オーストラリア州の先住民の10代の若者19人がリーダー育成プログラムの一環としてパプアニューギニアにあるココダトレイルを歩きました。ココダトレイルは熱帯雨林の中にあり、第二次世界大戦中に日本軍とオーストラリア軍がこの山道に沿って激しい戦闘を行いました。現在は世界で最も過酷なトレッキングコースの一つとなっています。カルグーリーから参加した16歳のスタニス・ジャックさんは、地元のポーターの力を借りながら山道を1日12キロから19キロ進み、ココダトレイルを歩き抜きました。ココダで多くを学びました。リーダーシップもその一つです。周りに話しかけ励ますこと、そして決して諦めず常に自分ができることにおいてベストを尽くすということです。ジャックさんでした。21日に88歳で死去したローマカトリック教会のフランシスコ教皇の棺がバチカンにあるサンピエトロ大聖堂に安置されました。一般市民の弔問も始まり、数千人が大聖堂を訪れています。アイルランド人のカトリック教徒クリス・クイーンさんはフランシスコ教皇に最後の別れをしました。長きにわたって体調が優れなかった教皇のとても儚い姿を見るのは非常に心動かされることでした。お別れができたことは自分にとって光栄でとても特別なことです。列に並ぶのは大変でしたが、最後にはそれが報われるようなその場にいられることに喜びを感じました。クイーンさんでした。各国の枢機卿たちはバチカンへと向かっており、次の教皇を決める選挙、コンクラーベが行われます。教皇の葬儀は26日に行われます。続いてスポーツ、ゴルフです。女子ゴルフ選手世界5位の オーストラリアのハンナ・グリーンは2028年のロサンゼルスオリンピックで新種目としてゴルフの男女混合戦が行われることを歓迎しました。グリーンは今週、今年最初の全米女子ゴルフのメジャー選手権への参加となるシェブロン選手権への出場を控えています。世界ランキング1位を狙う中で、今回トレーニングでデータ分析を取り入れたことを明かしました。グリーンはその理由について、コーチのリッチー・スミス氏から要請があったと述べています。スミス氏は西オーストラリア州の女子選手ミンジー・リーとミン・ウー・リーのメンターでもあります。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で90円70銭、 US ドルで 63.56 セント、ユーロで 55.99 セント、イギリスポンドで 47.86 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で142円71銭で取引されています。次はお天気です。お昼の時点での明日25日金曜日のお天気です。パースはほぼ晴れで最高気温は23度、アデレードは曇りの予報です。最高気温は26度、メルボルンは雨足が強まりそうです。最高気温は23度、ホバートは 1、2度雨が降るかもしれません。最高気温は21度、キャンベラは時々曇りで最高気温は24度、シドニーは 1、2度雨が降りそうです。最高気温は25度、ブリスベンは雨で最高気温は26度、ダーウィンもほぼ雨の予報です。最高気温は33度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。